地域とともに区民センターラジオ。世田谷区には12の区民センターがあります。施設の運営はそれぞれの地域の町会、自治会、商店街、PTA などのメンバーで構成された運営協議会が担っています。この番組はそんな地域の力で運営される区民センターについて様々な情報を紹介していきます。人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りします。こんにちは。地域とともに区民センターラジオ、リポーターの中満幸子です。今月は深沢区民センターをご紹介しています。前回は深沢区民センターの特徴や運営協議会の皆さんについてお話を伺いました。今回も引き続き深沢区民センター運営協議会運営委員長の橋本文子さんにお話を伺います。橋本さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さて、今回はですね、さらに深沢区民センターの取り組みについて掘り下げていきたいんですけれども、まずは先月一つ大きなイベントが行われたということで、第44回深沢文化祭、こちらはどんなイベントなんですか？
はい、3月2日3日の土日で44回になります深沢文化祭が行われました。ホールとなりました第一会場では、生け花、絵手紙、油彩画、色鉛筆画、書道など素晴らしい作品の展示がありました。奥に進んだ第二会場の会議室では、切り絵、手話、俳句、川柳などがありました。またロビーでは深沢高校茶道部の無料のお茶席を生徒さんが立ててくださいました。また図書館から無料で図書の配布があったり、そこで読んでもいいしお持ちいただいてもというコーナーもありました。でまた広いロビーの方でカーブをしたロビーが特徴なんですけれども、水墨画の展示もありました。
今じゃあ区民センター内に飾ってある水墨画は、その文化祭の、
はい、
そのまま残っているものっていう。
そうなんです、はい、
でもかなり本格的なというか素敵な水墨画が並んでましたね。
はい、そうなんです。すごく素敵で、いつも目を楽しませてくださっています、はい、
その他も生け花とか、
はい、
手紙とかも本当に多岐にわたって展示が行われて、
はい、そうなんです、うん、皆さん長く活動されていて、めきめき上達されているように感じます、
は
い、
日頃の切磋琢磨されたものが、はい、っていうことですね、はい、じゃあもう本当深沢区民センターの利用されている方々の発表の場っていうことなんですね。
はい、その通りです、はい、
来られる方々っていうのはどういった方が来られるんですか？
そうですね、やはり団体の関係者の方も多いですし、区民センターの玄関のところに事務局さんが手作りで作ってくださった看板とかの表示で、ご近所さんとか隣のスーパーに買い物に来た方ですか、いろいろふらっと立ち寄ってくださったように感じています、はい、
本当に手作りで作られていたということなんですけども、
はい、
工夫されたこともあるんですか？
そうですね、案内表示をあちこちに作る、まあ、事務局さん方の手作りが素晴らしくて、今回案内の表示とか椅子を置くとか、いけばな作品にお花の名前を表示していただいたりとかしました。
じゃあ通りすがりの方がちょっと寄って、
はい、
あら素敵って言える、そんな文化祭だったわけですね。
そうなんです、そのように感じました、うん、はい、
また地元の方からの提供もあった、はい、ということなんですか？
そうなんです、たらようという葉が、昔その葉の裏に文字を書いて手紙にしたという、その手紙の発祥の葉っぱなんでしょうか。
大きい葉っぱです
か？手の半分ぐらいですかね、長さは手のひらぐらいですかね。
ちょっと手頃なサイズの、
はい、そうです、細長い。でそれがまあタラヨという葉でして、でそれに裏に文字を書いてこうなっていたんだよというふうにくださいまして、でまたこれはアスナロの葉だよという、なんかなんていうんですか、杉のような葉もお庭から 取ってきてくださって、
なんですね、
なぜかというとタレヨートアスナロという活動団体の方がのお名前だったんです、うん、それを見て
タレヨーっていう団体さんとアスナロっていう団体さんがいらっしゃるっていう、
はいはい、それであの持ってきてくださったので、そこの作品のところにギリギリだったんですけど、うんうん、貼ったりしてよかったなと思います、はい、
じゃあもうその団体さんとは別の方が、
はい、
タレヨーっていう団体があるならうちにこの葉っぱ
あるよって
そうなんですね、
あ、
そこからまたねちょっとつながりも広がっていくというか、はい、面白いですね。
そうなんです、はい、とてもありがたかったです、
ね、あの、
は
い、なんかすごい地域の皆さんがもう総出で楽しんでいらっしゃるっていう、
そうですね、
そんなところを想像しましたけれども、
はい、
そして他にはどんなイベントがありますかね。
はい、はい、あの1年を通じては10個以上のイベントがありまして、うん、順番に申し上げますと、
はい、
教養講座というのは近年では近くにあります本仏上神寺というお寺があるんですけれども、うん、そこの広い境内を散策したり、観音様とかあの仏像を拝見したり、先生が講座として説明をしてくださるので、とてもよくあの背景とかが分かります。でまた料理講座ではプロの料理の先生があの実際に来てくださって作ってくださるのを見る。講習室が一つしか水場がないものですから、あの実際に作るというより先生の手順を見ながら出来上がったものをいただくという形にはなりますけれども、はい、またあの親子音楽会というのが児童館と共催で、あの地元 のフェイスという管弦楽団 の生の演奏を直にホールで幼児の方とご家族で聞く機会がありまして、これもまた素晴らしい音楽会です。
あの管弦楽団の生の演奏が
見
られるって、
はい、
なかなか、
ね、そうなんです、
あの機会がないと難しいですもんね、
は
い、
そうなんです。たまにあの子供さんにこう指揮とかさせてくださったりとかも、あのそうなんです、そうなんです、それも楽しいです、
羨ましいですね、はい、指揮、管弦楽団の指揮なんて、
はいはい、
なかなかできない。
はい、また夏にはあのサマーフェスティバルといいまして、あの利用者団体さんが歌とか三味線とか日本舞踊とかまたフラダンスなど普段の活動をあの発表して見せてくださいまして、近年ではあの東深沢中学校のダンス部の生徒さんが舞台いっぱいにもうキレッキレの今時のダンスをもう迫力あってすごく上手、なんかもう本当素晴らしいステージ、テレビ見てるようにな
るほど、あ、はい、じゃあその文化祭 その展示とはまたちょっと違った形 の発表の場というか、
発表の場、そうです、
ね、どちらも華やかですね、
華やか、とても華やかです、うん、でまたあの9月になりますと敬老の日というのがあるので、こうあの児童館さんと共催で、あの近隣にあの高齢者施設がいくつかありますので、子どもたちが作った手作りのプレゼントを持参してお渡しして歌を歌ったりとか、であと児童館ではあのゲームなどを開催して遊んだり、いらした方にちょっとお茶の提供したり、あの抹茶の提供したりとかいうこともあります。でまたあの健康講座というのもありまして、近隣の日体大の先生が誰でも家でもどこでもできるペットボトルとかタオル1本を使って肩を回したり腰を回したりという簡単なトレーニングの講座もあります。
大学の先生が教えてくださるってかなり本格的な、は
い、そうなんです、
なんかね運動になりますね、
はい、とっても簡単で好評です、うん、はい、でまたあの映画の鑑賞をここの広いホールでスクリーンに投影して、まあ、無料で映画鑑賞が楽しめます。
へー、
はい、でまたあの秋には園芸講座といいまして、やはり講師の先生に来ていただきまして、近年ではあのハーバリウムというあのガラスの瓶の中に特殊な液体を入れて、うんうん、そこに小さな花びらですとかポプリみたいなのを入れて自分で作ってリボンを結んでというようなものをあの作成したり、
うん、あのお部屋に置いておくと可愛いですよね。
そうですあれです、うん、はい、あの瀬田の方にあるフラワーランドに見学にも行ったりもしたこともあります。
なるほど、
はい、またあの文学講座というのがありまして、近隣の駒沢大学落語クラブ、大体3名から5名とか、大学の1年生から4年生ですよね、あの女性の方もいらして、はい、 落語を聞かせてくださいまして、結構ファンの方がいて 毎回いらして。
そうですよね、はい、やっぱあのこう学年がこう上がっていくことにまたちょっとレベルも上がっていったり。
そうなんです、去年よりうまいわとかおっしゃってる方が
そういうのもね楽しみですよね。
はい、そうでした、うん、はい。またこれも最大のイベントなんですけれども、あの1月に行われる新年深沢子ども大会というのがありまして、こちらはあの児童館、図書館、区民センターの3館合同で共催で、100人一周、カルタ大会、餅つきなど大イベントで、延べで1500人ほどでしょうか、集まります。まあ、近隣の小中学校の PTA の保護者の方や、近隣の親父の会の方の協力があって成り立っています。
もう本当にあのその文化教養の部分ですとか、はい、あとダンスみたいなアクティブなもの、
はい、
本当に幅広いイベントで、はい、地域の皆さんが盛り上がっていらっしゃるんですね。
そうですね、はい。
まあ、こういったあの楽しいイベントにしても、まあ、やっぱり地域の協力体制がとても大切かと思うんですけれども、深沢地区の運営協議会としてはそのコミュニティ作り、どのようなものを目指していらっしゃるんですか？
そうですね、やはり、まあ、生涯現役とか、まあ、寝たきりにならないように心身ともに健康な心と体になれたらいいなと思いまして、うん、こういうサークル活動を通じて同じような趣味のお友達が増やせればいいかなという願いは持っています。
お友達がいるってすごく大事なことですもんね。
大事ですね、うん、はい、そう思います。
最後になるんですけれども、リスナーの皆さんに向けてですね、橋本さんから一言メッセージをお願いします。
はい、深沢区民センター運営委員会一同、老若男女問わず皆様に喜んでいただける講座やイベントをこれからも発信していきたいと思っております。区保世田谷や区民センターホールにもイベントの告知が貼ってあります。ぜひ深沢区民センターへご自由にお立ち寄りください。お待ちしております。
今月は深沢区民センター運営協議会運営委員長の橋本文子さんにお話を伺いました。橋本さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
いかがでしたか？今月は深沢区民センターをご紹介しました。さて、今回の区民センターラジオで私が担当させていただくのはラストになります。短い期間で全ての区民センターに行けなかったのが悔やまれるところなんですが、それぞれの地域の方と直にお話をさせていただいて、世田谷という町の懐の深さ、そしてそこに住む人たちの優しさ、楽しさを感じることができました。地域と共に暮らすということの豊かさを教えてもらったと思います。区民センターラジオはこれからも地域の皆さんの暮らしや活動をお伝えしていきます。次回もお楽しみに。
地域とともに区民センターラジオ、この番組は各週放送でお送りしています。間の週は再放送でお届けします。人と街と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りしました。